こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代論理学入門は、哲学者澤田ホムが、論理を単なる形式や記号の操作としてではなく、人間が知識を整理し、推理し、他者と議論するための基礎的な営みとして捉え直す岩波新書である。1962年間の本書は、アリストテレス以来の形式論理学の歩みを視野に入れながら、現代の記号論理学が何を可能にしたかを平明に説明する。出発点は、論理的に考えるとは何をすることなのかという問いであり、日常言語の意味、記号の働き、形式化の意義を順に検討する。続いて命題論理、述語論理の基本的発想を扱い、さらに世界の見方変化、存在人間と機械といった哲学的問題へ射程を広げる。技法の暗記よりも、論理の能力と限界を正しく評価することに主眼がある入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、論理を情報を処理し、推理する働きとして捉える。本書の重要な特徴は、論理学を現実から切り離された正解当ての規則集として扱わない点にある。与えられた情報から何が言えるかを確かめ、結論が前提によって支えられているかを吟味する働きとして位置づけられる。この見方によって、論理は数学者だけの専門技術ではなく、文章を書く、説明を聞く、根拠を比較する。議論の食い違いを確かめるといった行為とつながる。ただし、著者は論理的であれば現実の問題が全て解けるという素朴な合理主義も取らない。論理が検討できるのは模試として表明された前提と結論の関係であり、前提自体が真実か、何を重要とみなすか、どのような目的を選ぶかまでを自動的に決めるものではない。論理を過小評価する見方と万能視する見方の双方を退け、その有効範囲を具体的な知識の働きから理解しようとする姿勢が本書全体の土台になっている。次に、日常言語、意味、記号の関係から形式化の必要を考える。論理学が記号を用いる理由は、日常語を無機質な符号へ置き換えること自体ではない。本書は語や文が何かを指し、使う人との関係を持ち、他の記号と結びつくという多面的な働きに注意を向ける。日常言語は豊かな表現力を持つ一方、文脈への依存、曖昧さ、同じ語の複数の用法を含む。そのため、議論の構造だけを明確に調べたい場合には、どの部分を内容として保ち、どの部分を形式として取り出すかが問題となる。形式化とは、現実の意味を捨てる操作ではなく、推論に関係する構造を明示するための抽象化である。例えば、個別の話題が異なっていても、もし P ならば QP、野猿に Q という連冠は同じ形として検討できる。本書は語と文の違い、記号同士の結びつきにも触れながら、この抽象化が知識の検証に何をもたらすかを説明する。記号を読む難しさの背後に、意味を曖昧な印象だけで処理しないという論理学の目的がある。さらに、アリストテレスから記号論理学へ、論理学は固定した体系ではない。本書は現代論理学を、古典論理を単純に否定して成立した学問として描かない。アリストテレス以来の形式論理学の蓄積を踏まえつつ、近代以降、数学との結びつきによって論理学の対象と方法が大きく拡張された過程をたどる。ここで重要なのは、論理学が永遠に同一の完成品ではなく、新たな問題や表現手段に応じて発展してきたという理解である。伝統的な三段論法は、推論形式を明示する上で重要だったが、複数の関係、一般性、複雑な文の結合を十分に扱うには限界があった。記号論理学は、文の構造をより精密に表し、推論の妥当性を体系的に調べる道具を与えた。本書はこの歴史を単なる人物学説の列挙にせず、なぜ数学と論理学が結びついたのかという問いに結びつける。読者は、現代論理学の記号体系を唐突な専門用語としてではなく、従来の論理が直面した問題への応答として理解できる。そして、命題論理と述語論理で、推論の妥当性を構造として判定する現代論理学の技術的な中核として、本書は文の論理、すなわち命題論理と述語の論理を取り上げる。命題論理では、そしてまたはもしならばではないといった論理語が、文と文をどう結びつけるかを調べる。ここでは文の内容そのものよりその組み合わせ方が焦点となり、心理関数、更新式、基本法則といった考え方が推論の妥当性を判定する枠組みになる。他方、述語論理は、すべてのあるといった量化や対象の性質関係を扱うことで、命題論理より細かな文の構造を分析する。例えば、すべての人とある人の違いは、日常会話では見落とされがちでも、結論の範囲を根本から変える。本書の価値は、記号計算の手順だけを先に与えるのでなく、それが言明相互の関係を明らかにするための道具だと示す点にある。もっとも記号に不慣れな読者には後半が容易ではない。式を日常語の文へ戻しながら読み、前提接続語両下の役割を一つずつ確かめる読み方が求められる。 最後に、変化存在機械をめぐり論理の射程と哲学的限界を問う本書は形式体系の紹介で終わらず、現代論理学が思想上の問題とどう関わるかを問う。扱われる論点には世界をどのように見るか、論理は変化を捉えうるか、存在と無をどう考えるか、人間機械論理の関係をどう位置づけるか、といった問題が含まれる。この構成は、論理学が世界観に変わる競技ではない一方、世界について語る際の表現と推論を吟味する強力な方法であることを示す。とりわけ変化や存在のような哲学的問題は、形式化すれば直ちに解消するわけではない。何を対象として認めるのか、時間や関係をどのような記号で表すのかという前提が残るからである。しかしその前提を明示し、異なる主張がどこで対立しているかを分けて考えられる点に論理の効用がある。人間と機械の問題も、機械が推論形式を実行できることと、人間の理解、判断、価値選択まで同一視できるかを区別する契機になる。本書は論理を人生や社会から隔離せず、同時に論理へ過剰な期待を託さない批判的な視野を提供する。結論として、本書は論理的思考を標語としてではなく、言語記号推論。知識の構造に関する具体的な問いとして学びたい読者に向く、哲学、言語学、数学の基礎に関心を持つ学生はもちろん、議論や文章で前提と結論の関係を丁寧に扱いたい社会人にも有益である。一方で、演習問題を大量に解きながら、記号論理を習得したい読者にとっては、別の入門テキストを併用する方が良い。特に記号の読み方や集合に関する初歩的知識を補えば、後半の理解は安定するだろう。同種の論理学入門と比べた際の特色は、命題論理、述語論理を教える前後に、なぜ論理を学ぶの取り出し、何を取りこぼすのかという哲学的な検討を置いていることにある。論理を単なるディベートの武器や計算の技法へ愛称化せず、科学系方法、日常言語、社会的な討議の条件に結びつける。刊行時期は古く、現在の計算機科学や論理学の展開を直接扱う本ではない。それでも論理の能力と限界を区別し、記号の背後にある考え方を問う姿勢は色褪せていない。専門化された教科書へ進む前に、論理学を学ぶ意味そのものを考えるための基礎文献として位置づけられる。ご支援いただける場合は、澤田本志子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。